情绪啊，这情绪，如果你能修做情绪啊，那行行个能修做情绪。人就要待在不去能修，刚刚在吃油的。你但是你去能修，听过你那些人大概讲几块路，叫做说呀难呀。我这个道路，其他大概没啥子。それが江戸時代は家父長制度だった。家は代々長男が継いでいく。だから仏壇は一つで死なさいという法律ができる。だから兄弟二人いたら仏壇二つに分けて両方で親待ってたらええやないかと思うんやけど、江戸時代はそれがダメだったんですね。家父長制度。だからお墓は長男のもの、仏壇は長男のもの、家は長男が守っていくというのが江戸時代。それがもう戦後は変わってしまったけど、長男も次男もなくなったけど、まだでも寺の方としてはその名残がある。うちは分家やから。分家、分家なんての制度は今日本の法律にないんやけど、その江戸時代の名残と、伝統として残ってる。しかも先祖崇拝と一緒になってる。その、お寺さん方はお参加制度、これは A 制度ができたっていうので、しかもキリスト教でないっていう証明をするんですよ。結婚するときもお寺が証明。で、皆さんが東京へ行きたいなっていうと、お寺へ行って、何度なくこの人は私の参加に間違いありませんっていうのを書いてもらって、町奉行へ持っていくと通行手がなかった。だからお寺の証文がなかったら、旅行もできなかった。それで寺を消し込む。したがって、参加としてはそのお寺が、もしものことがあったら旅行もできないから、みんなで参加が寺を守る。で、長男が中心になってっていうようなのが江戸時代。そうなってくると、もしも幕府の方で戸籍を管理できるんなら、別にも寺いらんやないか。寺は何してるって言うのかな。何してるんだ。お葬式してくれたらいいや。ほんもうこんな寺いらんやないという考え方が強くなってきて、水戸黄門、あの黄門さんなんかは、自分の水戸藩のお寺たくさん潰してます。ほとんど役に立たん坊主はいらん。でも役に立たん寺はもう潰した方がいいと。バチバチ取ってな。でも寺を合併させる。で、なんか、あ困るって、あんなの隣の段階だったように、もうでも、どっかどこやねんっていうふうにしたって言ったら、いいかって思ってたら、俺一つ言ったらもうええやな。そんなふうな感覚で、だから廃仏毀却っていうのは、必ずしも明治に残ってるんじゃなくて、江戸の末期にも起こってる。で、その頃に、儒教がなんかが、朱子学っていうのが入っていて、道徳が。そうすると、坊さんのお説教よりも大事だったんだけども、道徳的な方が武士にとってはもっと大事だというので、仏教よりも、の宗教よりも道徳を重んじるんだね。そこで、その道徳教を中心にしていって、しかも、宗教としてはもう日本人やから、日本の神がええやないか。という風潮になった時が明治だったんですね。明治を迎えるきっかけになっている。その時に、天皇制を復活させよう。最初の鎌倉時代一年承人が生まれた年に起こった昇級の変という言葉上皇が島流しになって以来、後醍醐天皇が南北朝時代になんとか天下取り戻したいと思って頑張ったけどダメだって、で結局天皇がまた天皇制に戻ることがやっとできたのが明治ですから、日本の文化上その鎌倉時代から江戸末期までの数百年間天皇は名ばかりだったんです。奥家さんもそれがやっと天下を取れるっていうよりも、その新しい国づくりを考えた、まあ、西郷さんやらな、勝さんやら、いろんな人が外国も見てくる、そのうち外国の船も来る、何がわけわからんことだ、金の筒がボーンってなんか打ち寄る、それは偉い、そして日本ももっと早くもう外国に追いつかなあかん、それで外国並みにならないかというので、いわば文明開化を考えるんですよ。というところで、大国を導入していくために、それまでは他国やった。その日本という国を外国にも知らしめようというので、日本は天皇陛下が神様の大成長の天皇であるという思想にして仏教をやめる。今まで仏教を保護やった武士たちは手のひらを返すように今度は神社を守るようになる。それで合併大社とかな、なんとか大社があちこちに神社を復活していって、神社を置いて村には孫社、村には村の社とか、平安神宮は府社って書いてあったんで、京都府の社だから府民は全部平安神宮の氏子やってる。檀家制度の代わりに氏子制度もできた。でも檀家やる。氏子になります。 そうも今でも部屋に住むのがあって言うちらも町内情報が海にあるんだよね。明治の藤子の名残です。で時代祭りやるって言ったらどっかの連合会がうちの子の当番やっていうような形でやるんですよ。あれ明治のあった。ああ、平安神宮とかしたら神社みたいに言うんですけど、明治時代になって万博やった時のパビリオンとかね、平安神宮。何でも言うけど、あの鳥居が入り口のゲートです。で、あの子たちで産業班、疎水を引いてた。疎水でインクラインができて、あの開発ができて、なぜそうしたかっていうと、日本の国の金にもっと追放されてたんで、天皇を東京へ持っていったら、天皇は御所から離さないって京都の人たちが言ってたわけ。それは江戸城を明け渡したら、その江戸城を抑えなあかんわけや、当時としては。徳川の連中が何するかわからんし、なあ、で、なんか、会津の方ではキャッパ隊もいるから、あれを抑えるためには、とにかく天皇を真ん中へ持ってって、もう天皇の時代やって押し付けなあかんから。っていうので、京都から天皇を連れ出して、東京へ持っていきます。で、まあ、すぐ帰ってきましたか、言うて嘘ついてた。江戸城へ天皇さんを送られて。で、今度その天皇の力で、行けー、言うんで、もう北海道まで追い詰めてって、五稜郭で最後、武士たちをやっつけたわけ。それで、天皇さんは、江戸城に学んでいくわけ。それで、日本、京都に残るわけ。平安時代から天皇はここにいた。今も天皇が帰るまで、しばらくの間、あの金があるから、それで、まあ、なんか、賑やかにして、もう、日が冷えたような京都だから、なんとかって。でその金をどう使うか言ったら、あの琵琶湖の疎水を引いて近代的な京都作りを考えたんだって何やったな、当時あの考えた人が。それで琵琶湖の水を引き込んで、あの話を持ってきて、あの話を引いて、万博やりましょう。で、万博のメインゲートの入り口が青鳥であって、明治の神社の時代です。で、あの鳥居を入ったら右側に美術館があって、で産業博覧会やったから左側に産業館があって、美術館の後ろに動物園があって、子供たちに来てもらわなかった。で、そのメインゲートの正面が平安神宮。で、あの平安神宮はどんなの作られたときに、天文丸太町に昔あった平安時代の大極殿を5分の1に縮めて作ったのがあれなんです。平安神宮。だからあれは神社というよりも大極殿です。じゃあ、おうちも。まあ、そういうもんです。でもところがもう、それができると今度は京都府の屋敷の副社。大きな平安神宮と書いた石がありますが、その上に副社って書いてあった。ところが昭和20年、戦争で負けた途端に神社もダメになったから、そこで副社って書いてあったとき、コンクリートで、上からなんか金色のマークかなんか貼り付けた字隠さんで。で、今度どっかあちこちの神社に行かれたらよくご覧ください。必ず寺の神社の上に何か隠してあるわ。それは官邸大社というのがコンクリートの上であったり、削ってあったりだ、尊社って書いてあるのも削ったり埋めたり、その制度が昭和20年になくなるわけです。それは明治っていうのはそういう時代でした。だから武士の時代が今度は兵隊の時代になるわけです。武士も武士の時代というのは武力の兵隊の時代も兵力の時代だから、昭和20年までは武士が兵隊に変わらない。で、その兵隊を寄り集めて軍隊を作る。で、江戸時代なんかは侍を集めて一つのグループを作って攻めていった。同じことをやってます。今それが戦争で負けたおかげで今度は民衆 の、 あの時代になったわけです。武力でない、だから武力でない民主の時代になったんやけど、この方式を取り入れたのはアメリカの方式やから民主主義というんですね。帝国主義が資本主義に変わったというのは正しくなって、資本主義というのは経済用語で、政治用語で言うと帝国主義が民主主義に変わった、人民が主であるという、今はだから民主主義の時代。そこの民主主義の時代はどういう時代かっていうと、民衆の中から代表を選んで、その代表がもう。自分はこれの怖いところは多数です。アメリカ大統領が未だに吸ったもんだって、まあ、多数ですが、はっきり言って。まあ、もうギリギリのところで、もう1000票、2000票の差で大統領が入れ替わるんですから、これはもう 昔からよう大統領より一番偉いもんな。そのよう大統領がたった戦病でゴッとしたら悔しいわな。だからコンピューターが当てんならから出て調べようっていうことになるしな。それは出て調べるのがいかんないって、予報が訴えて、まあ、多分その前に武士さんになるのかもしれんけど、日本も多数的だから、もう創価学会であれ、なんであれ、来てくれるんなら、もう与党になってくれと、一票でも多いもん勝ちやな。というのが日本の政治の形態ですから、今もう、今度も選挙があって、もう面白いで、もう何党があれば分からへんからね、今。覚えてる党派の名前全部言えるん日本って。分からへん。社会主党もなんか民主社会主党かなんかあるよ。共産党だけは名前変えてるんだから。そろそろ何や言うてね。党があって、日本党があって、なんか先駆けなくなったんか。まあいいや、わっけわかんない。たぶん。野党と言われている連中が、今度は変化していくと違う。自民党も20世紀を最後に、もう力を発揮しそうやな、このままでいくと。皆さんの努力のおかげで。戦後、吉田茂さんや近代史を経て、自民党の陛下があったけど、日本人もまたこれを人の中に並べているんだろうけど、お大胆様っていうのは強いからない。で昔は、各藩にお殿様がいたわけです。それを藩主って言ったんですよ。何々藩、何々藩って言って。それが明治廃藩事件って言って、藩を廃止にして、県に置き換えるって言って、廃藩事件。それで、何々県に置き換える。で、県庁には誰がいるか、今、知事を置いた。だから知事になるっていうのはこれお父様になってる藩の。だから知事はもうものすごい力持ってる。その辺で錯覚してノックさんしまいた昔からあんなこの藩いるわけや。かわいい調子を読んでさ、時代劇ではさ、帯がぶってる昔からやで。またそれに困ってる奴らな、お菓子の下に小判入れてるわけ。そんなことが今は、どうしようもありないって感じはね、それの下って日本人の上等しますよ。どうしやりよるのとか言いながらな、もう見てもらえるわけよ。仕事行ってみてもらえる。それはだから、江戸時代の、まだ、日本人まだ上等は、まだまだ日本は民主主義も定着しないし、日本もこの方向に向かっていっているのかはわからない。経済の世界にも見えない。なのでバブルのところが忘れられないから、昔のようになりたいっていう。経済界は昔では戻さないかんっていう。昔と違って、この間に戻そうとしてるわけであって。今もう、大学も、出たって、あんまり仕事もない。そこまでして大学行かなきゃならんかと思うぐらい命がけで、受験勉強してるわけよ、みんな。なんでそんな勉強が必要なのと思って、もっと人間にとって大事なものを教えていくっていう制度にないなかった。これがもう学校制度っていうのを多分考え直さなあかんのではないかな。今私は独断反省に反対してるんですね。これがよく入ってた6年生の時にはこの時点に戻ってくる。中学校4年、5年が行く方がいい。これはアメリカが来てからですね、独産産生に。それ、表現悪いけど、日本人が、今回のようになんなふうになって怖い。だから日本人の力を、統合方法を考えたのがあるみたいですね。それが憲法であり、教育法であり、すべてのことです。だから、独産産生に来てからも、少年犯罪が、もう何年か前までは、大体、ハイティーンと言われた人たちが、17、8が少少年だった。それがどんどん下がってきてると。今度、昨日の少年法が14歳から、刑事罰則。罰則はそれでもいいかもしれんけど、それよりも教育考えなきゃ。悪いことしよるから、悪いことをするやつを取り締まるための法律をちゃんとしたら、悪いことせえへん書いたら違うんやから。悪いことしないような教育がちゃんとできてるから、悪いことせえへんわけやから、少年法を改正とか改正するとかせんとか、以前に 今なぜ子どもたちがこんな風になってしまったのかという点を反省せん限り、この調子でいくと14歳に行ってたけどもう11歳にしましょう、ね。うん、同じ考え方になってきます。だから何を取り締まらないかというのは分からない。でも今日テレビ見てたのに泥棒と一緒に巡査部長を泥棒室かおかしいよ。で他のやつが泥棒したら絶対テレビに映されんの。お巡りさんが悪いことしたやつはお巡りさん映らないの。所長さんがもう終わりに申し上げた。あんたの顔見たない悪いことしたやつの顔だぜって言いたくなるけど実際出てるの。まだそういう今回の武力持ってるやつが来たらと対面かでも最近悪いことしたら顔出されるのにな。お巡りさんは出へんやろ、取材に行かへんな言えばでも。他のやつが行ったらご近所さんの家まで行ってあの人どんな人でしたっておまわりさんが悪いことしたやつどうにも気に入らないとこのテレビ局でテレビもだからおかしいなと思うよね。だから警察にごまっとくということが警察がテレビ局で名古屋で分けようと東西連州、西連州東と西に分けたら今西連州の気候改革というのをやってるんですよ。西連州の改革は伝統不況が名古屋で西連州の命がやらなかったんですよ。その中で西連州の不況方針を毎年するわけです。これはもう私が不況と感じしてくる中でから送り込む文章だけ言って決めたことです。これで誰も読む気がせんようになったんです。もっと勇気を起こす、読む気を起こすやつも言ってないんです。社員が悪いというのは今それも書かせない文句だとして書かせない。その会議でも練習を名古屋から分けて東と西に分けて東の西練習と西の西練習を見てみたら東は悪いな、西はいいなとか判断が今日練習一つやったら右か悪いかみんなは分からへん。この間前島行ってもらって気の問題読んで大事になって、あれの反省会が来月あるんやけど2、300万赤字やし何も使った3000万使ったやつや、そこを借りたいなりないなって悪い。それはもう3年も一体いないことに使って私も反対やった。半分反対しててもやると決まったら手伝ってくれ言われたらやらんじゃないから仕事が入って、あの身のもんだが話したりやったよ、あれのシナリオを私は今ここでこういう上手やろ。だいたいそれを何分間でやって、それが終わったら鹿かぐやに持ってって最後お題目を持っていくというシナリオはいるんですよ。早めに送ってはおいたけど、メンバー当日顔見合わせて決めてで話をして評価されるもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしそんなことするんだったらわし3000万でわしのご激を怒ってくれもう駅に住んどいてご自由にお持ち帰りください言うて、ただであげます言ったら持って帰ってくれよ誰か。そしたら中にはご激を呼んでくれるやつがいるで言うんだよ。そんなことには入らない。君のもんだら300万藤本金さんが70万そんなことにはもうもうちょっとあれがいる。藤本金一が70万で原田陽子が60万、立正大学の渡辺先生が交通費込みの20万、
女主啊，
好鬼
有鬼的人
了，
素人とは思うんだけど、はるか陽子の後ろに、30人という従業員がいるんだな。二の門下さんの事務所を支えているのは、本当に100人以上もいるんだ。その人たちを二の門下さん一人は壊していくわけ。歌手でもそうで、一曲歌ったら、その音楽が、あの、フリッピアとか、あの、もう、はるか陽子やなんか時も、あの、メイキャップする人が出てくるわな、よく着替えたと、スタイルとか出てくる。それは何人もの人が一人の感じだ。そしたらな、慶応で一人で行く人じゃないから、そう感じることはないけど、大月だけでも多いわ。だから、朝が300万っていうのは、それは、しょうがない。で、東京から出てきて、東京とかって。自分が人からテレビ街歩いてる時にインタビューされて、どなたを尊敬してられますかって聞かれた時に、パッと誰か名前が出せるようにちょっと心がけておいたらいいで、誰もおらへん。心がけに、どんな人になりたいかって言ったら、大概芸能人に憧れてなあ、どうしてよなんて言うやつおらへんで、今の時代に。テレビでキャキャキャキャワーワーやってる、漫才家に憧れてますとか、落語家になりたいとかさ。そんなんで日本が大丈夫って本当に、でも昔はお父さんを尊敬してますお母さんを尊敬してますというのを見たけど、今親はなんかほんと尊敬されてないの。親のようになりたいっていう子供も少ない。願わくば親のようにはなりたくないと思う。もう笑い事ではない状況が今の日本の状況ですよ。だから、この特徴の選手を残すために伝えていくというのが私にもできないから、難しいことだけど、これは坊さんだけではなくて、私の皆さんたちも共に考えていかなきゃならないと思うので、全然前置きいつも長いで、先月のを持ってられないから、先月はまだ、先月の途中で終わった。
のりたけさん忘れられたそうです。あ、のりたけさん忘れられた。冷やくしてるとな。
5ページの第4、誓願三学行って書いてありますが、14の55、後ろから2つ目のところですね。四安楽行といって、心で行う行やとか、口で行う、身で行うというその行があって、そのうちの今日は誓願安楽行、4番目の安楽行また文殊師利菩薩中立つ後の末世の法滅戦と突然時において、これがあの後の末世というのは言われたから末法ということですね。お釈迦様が亡くなった後の末の世には法が滅してしまうということです。これがあの日蓮宗に述べられたあの頃か鎌倉時代ですね。末法で、世も末やから、ここで頑張ったって無理やから、死んでから極楽行きましょうと、法然上人も教えた。で、道元禅師は法がなくなってしまう時やから、自分が仏になる努力をしましょうと言うたし、日蓮上人は、この法華経のこの部分を読んでもわかるように、後の末世の法滅戦と突戦時において、法華経を受持することあらん者は、在家出家の人の中において、大事の心を生じ、菩薩にあらざる人の中において、大事の心を生じて、この念をなすべし、格のごときの人は、すなわちこれ、大いに、如来の方便、随義の説法を失えり。 聞かず、知らず、悟らず、問わず、信ぜず、下せず、その人、この経を問わず、信ぜず、下せずといえども、我、あのくたら三脈三菩提を縁とき、あのくたら三脈三菩提というのは悟りということですよね。人数の言葉はそのまま漢字になっていますけど、従っていずれの字にあっても、神通力、知恵力を持ってこれを引いて、この法の中に住することをえせしめん。だからこの法の中というのは法華経の中に住むというように立てますということですね。だから末法で法が滅した時には善でもなければ念仏でもなくて、この法華経の中に住することをえさせるように大事大事の心を持って生きなさいという書いてあるんです。先知念尊人はだからこそ法華経を広めるべきだとおっしゃるんですね。文殊師利、この菩薩まかたつ如来の滅後においてこの第四の法を成就することあらん者は、第四の法というのが誓願安楽行ですよ。誓願を成就することあらん者は、この法を解かんとき過失あることだけ、この法を解いたときにはもう失敗することはありません。常にビクビクに奪足奪い、国王王子大臣人民バラモン孤児等に供養苦行尊重三段せらぬることを得る。この法華経を安楽行誓願を持って広めていけば必ず三段となります。国王の諸天法を機関がためのゆえに、また常に随時せん。この法華経を解けば必ず国空の諸天がその法を聞くために自分のそばにいるんですよという。だから南明法蓮華経を整えてたら、立法分人の諸仏だけではなくて諸天全人が共に聞いてくれてるということですよね。でそばに従ってくれてる、また常に随時せん。もし呪落情報空間臨終にあらん時、呪落は町の中ですから、情報というのもお城の城壁の中ですし、それから空間は空き地ですし、林の中で、これはどこにいてもという言ってるわけですね。もし呪落情報空間臨終にあらん時、人あり来たって難問せんと欲せば、人が来て質問をしてきたら、書店昼夜に常に法のためのゆえに、しかもこれを英語し、よく長者をして皆感じすることを得せしめん。それが書店中や上位方向に英語しというお経の文句なんですよね。書店が昼も夜も常にその法のために私を護衛してくれてますよという。書店中や常に法のためのゆえに、しかもこれを英語し、これ護衛って反対に呼べば護衛ですね。護衛官の護衛、だから守ってくれるというです。よく長者をして皆管理することを得せしめる。ゆえはいかん、この経はこれ一切の過去、未来、現在。これが三世ですね。過去、現在、未来。ここでは過去、未来、現在と書いていただいてありますけど、この三世にわたって、諸仏の人力をもって守り保うところなるがゆえに、この法華経そのものを過去現在未来にわたって三世の諸仏が神通力を持って守っている教えなんだ。だからそれを保つということは諸天中や常に英語してくれるということなんですよ。文殊師利、この法華経は無量の国の中においてないし、名字をも聞くことを上からず、妙法蓮華経という題名さえも聞くことができないと、あらゆるどこの国へ行っても、いかに言わんや見ることを得、従事し独自せんごや。で、この法華経は、よその国へ行ってたら、その名字、名前さえも聞くことはできませんよ。だから名前が聞けないということは、それを受け保つ、独自するなんてことも、とてもできないことだ。それが今私たちはたまたま法華経に縁があって、それを読むことができるんですよ。ですね、だから、これはまだ前半ですが、この後が続くわけですけれども、私たちが、私たちがという日蓮聖人が、あるいは聖徳太子が法華経でなければならないという形で説いてこられたというのは、まさにこういう経典に従って、 来られたからやと思うんです。だから自分の生き方を祖先が昼夜にエゴしてくれてるという自信を持って安心を持って生きるということが大事です。ところがなんとなく自分で何かやらなあかんとか、ああしようとか、こうしようとか、こんなことではうちの家はダメになってしまうとか、うちの息子なんとかせなとかって力もないくせに自分が何とかやるの、それが失敗していくことです。もう仏様にお任せしていればちゃんとエゴしてくださるから、もう何も私はできんけど、ひたすらこの名字、仏様の名字を唱えるんだということにいることが私安楽よ。そうしたらほんま安楽やろなあ。それが安楽じゃないのは、もううちのあんな息子やったらもう心配で安楽でいられへんわって余計なこと考えてる。私なんかもう入ろうからほんま安楽やったらごめん、お二人とも。ああ、素晴らしいもんだよ。だからもう読んでもええし、わしどうなんてええんやろかなと思うぐらいあんだ。だから、そういう気持ちに親がいることが、子供が親、こんな親で大丈夫なのかと思ってくれるわけだな。しっかりと。ところが親がしっかりしてたら、いつまでも子供は頼んない。どこの家見ててもそう。で、頼んない親のところは息子がしっかりとる。本当やね。皆さん、自分を振り返ってみたらそうや思うわ。なあ。もう旦那がしっかりしてたら旦那に頼りっぱなしやからもうボケるもん。でもそれが逆やったら自分はしっかりしてんやと思うわけ。だから息子でも親がいつまでもしっかりしてたらもう親が、私なんかでも、やりたときのこんな話あんまりしんかったもんな。私だけど、小田さんが死んだとかに生まれ変わったように。まあ、子供の気遣いってもあるだろうな。でもええようにできてる。本当に書店中や上位に方向にエゴし、それを信じるかどうかや。ところが私たちは信じひんねん。頭の中では読んでるけど、うん、あ、そうか、お客様が守ってくれてるな、らしいな。お客様に家が当てんならんやっぱりわしが何とかせにゃ。その時よりも上に出ようとしてその辺が、あ、そうどんなことを思っても仏様ことごとくこれ我が子ないし全部仏の子なんやから、その仏の子のやってることはそれがまあ国の犯罪を犯したりすることもあるかもしれない、うん、それはたまたまそういうことをしたことが国の法律に違反してるから罪になるだけで、ね、その子にはそういうことを経験して大きくなっていかなきゃならない意思があるのかもしれんなっていうぐらい、だからどんどんもうこの子悪い子はいいんやからっていうのを天台下に焼かれると見るときも、この子はあんのにして天に十万世にっていう世界に今私たちがいて、書店中や上位方向にエゴしと言ってくれてるのにな、こんだけ言うたって帰ったらあかんね。はい、今日は昨日宣言も残りたけど、まあ当選最後はこの後をやって、来年度からはいよいよ本門と、法華経の中の本門と言われるところに来年度から入ります。はい、
ありがとうございました。